皆さんこんにちは。首都圏公録シリーズ2回目の説教は第7章から朽ちない冠というテーマで話していきたいと思います。皆さん、首都圏公録の学びはいかがでしょうか。最近は首都圏公録を私自身も学んでいて、改めて僕本当に首都圏公録好きだなって思っています。私自身はこう映画とか小説とか、舞台ですね、そういった物語がすごい好きなんですが、通じる部分が首都圏公録にあります。イエスが天に昇ってから弟子たちの話が始まります。使徒7章といえばステファノの説教です。ステファノは出てくる箇所自体は少ないのですが、もう彗星のようにですね、ふわって現れて、すごいインパクト、強いインパクトを残してそのまま去っていきます。 QT シリーズでも私たちは学んできましたが、ステファノの説教は首都圏公録の中で一番長いんですね。それはこのステファノの説教、そしてステファノの殉教がこの後の首都圏公録、この後の歴史に大きな転換期となったと思われるからです。それまでユダヤ教の一部として雇用されてきた弟子たちのイエスの教会は、ここからさらに激しい迫害を受けて各地に散っていくことになりました。エルサレムから世界に福音が述べ伝えられていく、その転換点となります。ステファノとはどういう人物でしょうか。例によって 5W1H で始めていきたいと思います。フー、誰が、これはステファノですね。ステファノさん、ステファノはギリシャ系の名前です。今で言うとこのステファノはスティーブンですね。よく聞きますね。スティーブン・スピルバーグとか、スティーブン・セガールとか、有名な方も今でも使われています。十二使徒同様、名前が受け継がれていますね。ステファノはギリシャ系の名前で、彼はユダヤ人でしたが、ギリシャ語を話すユダヤ人で、このギリシャ文化をとても理解していたと思われます。なので、6章で、ギリシャ語を話すユダヤ人と他のユダヤ人、ヘブライ語を話すユダヤ人との間で争いが起きた時に、その仲裁役としてステファノは選ばれます。こう7人の羊の一人でした。十二使徒ではないんですね。ステファノは一般弟子でした。神と教会に仕える食事の分配役でした。今で言ったらアッシャーの感覚だったかもしれません。そう思うと、私たちも親近感が湧いてくるのではないでしょうか。ステファノのことを調べていくと、このような絵が出てきます。これはステファノの有名な絵です。皆さん、この顔を見てほしいんですけど、めちゃくちゃイケメンじゃないですか。すっごい美形なんですよね。彼は、6章の15節では、最高法院の席に着いた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた、このような記述があります。なのでこのようにめちゃくちゃ美形で描かれていたのかもしれません。本当はどうかわからないですけれど、そして隣に天使がいますね。こう冠を持っています。ステファノという言葉はギリシャ語で冠という意味があります。冠って面白い名前ですよね。なかなか現代社会でつけないと思います。はじめまして、内御堂冠です。あんまり現代ではないと思います。バルナバ慰めの子ですね。なのできっと両親は人を慰められるような哀れみ深い子に育ってほしいと思ったのかもしれません。私はシンという名前なので、母はこう真実を大事にする子に育ってほしいという意味で、真実の真という意味でつけてくれました。これは予想なのですが、このオリンピックで1位になるとですね、選手は金メダルとともにこの冠をもらえます。はい、オリーブの葉で作られた冠をもらうんですが、オリンピックはギリシャ発祥ですので、ステファノの両親はこの子にいつかこう冠をもらえるような、そのような偉大な功績を授かってほしい、残す子になってほしいと願ったのかもしれません。 When? いつ？これは35年頃と言われています。 Where? どこで？エルサレムの最高法院にステファノは連れて行かれました。What？ 何を訴えられたのか。これは神に逆らっているということ。モーセとその律法に逆らっているということ。そして聖女を打ち壊すという、この三つの訴えに対してステファノはこの説教の中で弁明しています。Why？ なぜ？ステファノは聖書の中で信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと紹介されます。6章5節ですね。ステファノの大胆な行動、そして言動の裏には聖霊の動きと信仰がありました。How？ どのように？ステファノの説教の内容はこの以下のようにまとめられます。ステファノは自分が石打ちで命が奪われる危険性がある、それを十分分かっていながら、イスラエルの歴史を振り返りながら、自分の訴えに対して論証していきました。そしてむしろ、あなたたちこそ聖霊に逆らっている。過去のユダヤ人と同じように神に逆らい、来るべき方、正しい方、キリストであるイエスをあなたたちが殺したんだ。逆に告発しました。今日は二つポイントがありますが、一つ目のポイントはイエスからもらう冠です。聖句を読んでいきましょう。使徒言行録7章54節から60節まで読んでいきたいと思います。お読みします。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりをした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見える、と言った。人々は大声で叫びながら、耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかけに、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主よ、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。群衆、祭司、また長老たち、律法学者たちはステファノを最高法院からエルサレムの外に引きずっていって、そこで石打ちにしました。神を冒涜したと判断されたためでした。ユダヤ人の律法の中では石打ちは当たり前だったかもしれません。ステファノはこういうふうになるということを覚悟していたと思います。私はここを読んでイエスを思い出します。イエスとステファノが重なります。実際イエスが十字架上で語った同じことをステファノも言います。このようにイエスが言った言葉とステファノが重なっていきます。イエスは命をかけて、たとえ人々を怒らせても、どう思われても、その人を愛して十字架にかかっていきました。ステファノも一緒でした。群衆や律法学者たちをけしかけて、ステファノを逮捕させたのは、実はステファノと同じギリシャ系ユダヤ人たちでした。ステファノは同じユダヤ人として、そして同じギリシャ文化を持つユダヤ人として神様に伝えました。何の罪もないのに命を落としていく姿はイエス・キリストそのものです。このような絵もあります。私は何度も何度もこのステファノの殉教の場面を読んで、最初はどう捉えていいか分かりませんでした。ス ステファノに共感しよう。そう思っても、なんかステファノがすごすぎて、あまり近く感じられませんでした。すごい確信だなと思います。自分は石打ちに遭いながら、石を投げつけてくる人のために、祈れるだろうか。そして、なんでステファノは、殉教しちゃうのって思いました。QT シリーズをやりながら、ペテロやヨハネは、そういう十二使徒は投獄されても、天使が助けてくれたり、同じように最高法院に連れて行かれても、こう、厳しい注意だけで終わったりします。なんでステファノは天使が助けてくれたり、こう、イエスのように人々がなぜか見失ったりですね、聖霊がステファノをこうフィリポのように連れ去ってくれたり、なんでそういうことにならないんだろう、なんでステファノは殉教しちゃうの。神様はステファノが死んじゃってもよかったの。イエスはどう思ったの。どうして何もしてくれなかったんだろう。そういうふうに思う気持ちもありました。ステファノの死後、イエスの弟子たちは大迫害に遭います。ステファノのこの石打ちはその迫害の始まりだったと言えます。この現代日本で私たちはステファノと同じような迫害には遭いません。私たちにとっての迫害は何でしょう。私の母は私がクリスチャンになることを反対しました。心配で心配で眠れない、そのように夜連絡が来たこともあります。僕の昔からの本当に小学校からの友達は、いや俺には分かんない、そういうふうに言われたこともあります。皆さんの中にはもっとひどい迫害に遭った方もいらっしゃると思います。私が一番答えるのは試練の時です。どうしてこんなことが起きるの、神様は何を考えてるの。答えがわからない時が辛いです。そして神様のことがわからなくなったり孤独に感じたりする時が弟子として辛いです。迫害も試練も私たちを孤独にさせます。ステファノはどうしてイエスと同じような態度を持つことができたんでしょうか。55節と56節にはこう書いてあります。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。ステファノは神様とイエスを見ていました。最高法院は屋内だったと思われます。周りからしたらステファノは天井を見上げているだけ、そのように映ったかもしれません。でもステファノはイエスを見ていました。ここでステファノが見ているイエスは神の右に立っている、そのように書いてあります。これは聖書の中ではとても珍しい表現です。大抵の場合イエスは神の右の座に座っています。少しスライドが小さいですが、ここに神の右の座に座っていると書かれている聖句を並べました。私たちのイメージもイエスは神の右の座に座ってるんじゃないでしょうか。でもここでイエスは立ち上がってるんですね。ステファノの試練の時、イエスはステファノのために立ち上がりました。どうして立ち上がったかはわからないです。でも皆さんもわかる通り、座ってるところから立ち上がるのは明確な意思がないとできないことじゃないですか。ステファノがイエスを見ていたとき、イエスも立ち上がってステファノを見ていました。
自分と同じように試練に遭うステファノに対してイエスは座ったままで見ていられなかった。見ていたわけじゃなかったです。ステファノは最初の殉教者と言われています。わかんないです。もしかしたらイエスは自分が地上で去った後、一番最初にやってくる弟子のために冠を授けようと立ち上がったのかもしれない。ステファノがどうしてこのタイミングで亡くなったのか、私にはわかりません。神様にしかわからないでしょう。でも神様がステファノをその名前にふさわしい人にしました。神様がステファノを通して、聖書を通して今の私たちに教えてくださっているのは、私たちも迫害の時、試練の時、あなたが一人だと孤独に感じる時、イエスは立ち上がってあなたを見ているということです。イエスの栄光はこの世のものじゃないです。私たちがイエスからもらうこの冠もこの世に属してません。もちろん命は大事です。これは痛いほど命は大事です。年を取れば取るほど私たちは命の特別さが身に染みてきます。でも最終的に私たちにとって、イエスの弟子にとって、死ぬか死なないかは重要なことではありません。ステファノは最高法院にいてもイエスに目を注いでいました。周りから見たら天井を見ているだけでも、ステファノは霊的なものに目を注いでいました。たとえ世が理解しなくても、イエスから安心感をもらい、確信を強く持つことができました。群衆やファリサイ派、祭司たちがどんなにステファノを迫害しても、イエスを倒すことは決してできません。だから私たちもどんな時でもイエスを見ましょう。私たちの周りのどんな試練も、どんな迫害も、どんな孤独も、決してイエスが私たちにくださる冠を邪魔することはできません。どんな時もあなたのために立ち上がって冠を授けてくださるイエスを見ていきましょう。二つ目のポイントに移っていきたいと思います。二つ目のポイントは、受け継がれていく朽ちない冠です。出現公録7章58から60節をと8章1節から3節すみません7章の58節から60節と8章の1節から3節までをお読みしたいと思います。都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほか皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。ステファノの殉教の箇所でサウロ、後のパウロが出てきます。彼は周りが石打ちしているときに、上着、この当時上着は高価なものでしたから、その番をしていました。そしてステファノの死後、サウロは迫害を強めていきます。私は今までステファノとパウロをあんまり重ねて読むことはなかったです。 ですが、この箇所を読めば読むほど聖書は意図的に書いています。パウロは使徒言行録22章20節でパウロがイエスに対して話しているところですが、このように言います。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼をこのす者たちの上着の番もしたのです。パウロはステファノのことを決して忘れていませんでした。私は感動します。ステファノがどうして殉教したか分かりません。でもステファノがその死の直前に祈った祈りがパウロに実現しているのを見るからです。ステファノが祈った罪の許しをお祈りしました。イエスはパウロの罪を許しました。そしてむしろイエスを述べ伝える器として用いました。パウロは生っ粋のユダヤ人です。ユダヤ人の中のユダヤ人、ステファノのようなギリシャ系ユダヤ人、そして異邦人を救っていくことは思いもつかなかったことでしょう。でもそれは本当にはステファノがやりたかったことかもしれません。ステファノの信仰はパウロに受け継がれていきました。これはまるで太陽が沈んで夕日になって太陽が沈んでいくように見えても、それは地球の反対側から見たら朝日が昇っているのと同じように、パウロの話がここから始まっていきます。私はこの冠と聞いて思い浮かぶ聖句があります。第一コリント9章25節です。しかしすべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのです。ここで使われる冠、これ言語はギリシャ語で書かれているんですが、この冠の箇所はそのままステファノと書いてあるんですね。わかりませんが、この例えをパウロが書いている時もステファノのことを思い出していたかもしれません。パウロはステファノがあったような裁判、暴動、迫害、鞭打ち、命の危険に何度も何度も会います。パウロはその都度命をなくさずに生き抜きますが、最終的にはローマで殉教したと言われています。ステファノの生き方がパウロに見えます。私たちがこの世で生きている限り、命に限りがあります。普段意識しない人の方が多いけど、私も意識してない時の方が多いけど、このコロナの時期、死と直面している人は数多くいます。このコロナウイルスの影響を受ける中、ニュースを見ていても私たちは命について考えさせられます。神様がどうしてこのコロナのウイルスを許したのか私には分かりません。でも今日聖書から分かることは、私たちが目指して走っているその冠は決して朽ちない、決して死なないということです。私たちの確信、信仰は決してなくならない、誰かに受け継がれていきます。あなたの生き方が人に受け継がれていきます。私は福岡で船越夫妻の生き方を見てインパクトを受けました。いや、この人たち一体何なんだ。本当に信仰心がなかったら絶対できない生き方をこの人たちはしてる。 神様のためだったら仕事も土地も捨てていい。これは綺麗事じゃないです。でもその信仰が私の中に受け継がれています。船越さんはまだ亡くなってないですまだ生きてらっしゃいます。でも受け継がれてますね。私は地方ミッションに行ってないです。でもこの東京ミッションを私なりに精一杯やっています。私の信仰は多くの人の確信を受け継いでいます。でもそれをずっと辿っていったら、私たちが受け継いできたのと同じようにこれは受け継がれてきています。私たちは異邦人ですね。私たちは異邦人です。ですからパウロに行き着き、ステファノに行き着き、そしてイエスに行き着きます。私たちは朽ちない冠を目指して走っています。私たちの目指す冠はこの世の命で終わるものではありません。いつか天国に行ってイエスがあなたに冠を授けてくれる、その日まで私たちは走り抜きましょう。私たちの信仰は私たちが受け継いできたのと同じように誰かに受け継がれていきます。決して朽ちません。決してなくならない。私たちは今この試練の時にあります。コロナウイルスに対する恐怖、人と会えない、家にいなきゃいけないストレス、仕事が休めず毎日通勤している人もいます。医療従事者、介護職、スーパーやコンビニでバイトをしている人たちでさえ感染するリスクが毎日毎日あります。体のこと、お金のこと、仕事、家族、さまざまな不安、恐れがあります。世の中全体が今そうです。でもだからこそ私たちのこの信仰を輝かしていきましょう。昨日ですね、プロフェッショナルミニストリーでは3つのバイブルトークが昨日行われました。3つも行われてました。違う小グループで、全てのバイブルトークでお友達が参加してくれました。いやー、全部のバイブルトークに参加したかったですね。まあ、来てくださったお友達お一人一人とは本当にいい人たちばかりです。私の小グループではオンラインフィットネスバイブルトークをしました。とっても楽しかったです。4人のお友達が来てくれました。そのうち2人は今聖書勉強をしていて真剣に救われて私たちの家族になること、霊の家族になることを考えています。小グループではすでに本当の家族のように愛し合っています。祈り合っています。また新しいシングル男性の勉強が先週の地域ミッションデーで始まりました。このような中でも聖書勉強が始まっています。またこの時期だからこそ今まで関係があった深い友達と関係ができてきます。また私たちは今までにないぐらい弟子たちと祈っているんじゃないでしょうか。私はお祈りする機会が増えました。毎週のディボと礼拝の D グループに加えてお祈りパートナー、週1回の交わり DP パートナーとの時間、深い交わり、深い祈りの時間を持てています。先週の地域ミッションデーでも素晴らしい交わりの時間になったとグッドニュースを聞いています。その他にも日々多くのグッドニュースが入ってきています。まとめていきたいと思います。私たちが苦しいとき、迫害や試練があるときに私たちを立ち上がって見てくださるイエスを私たちも見ていきましょう。私たちが孤独に感じたりイエスがそばに感じられないときでもイエスはいつも私たちと共にいてくださっています。 聖書に書いてあるイエスを見ていきましょう。そして私たちがイエスから受け継いでいる信仰を、確信を持ち続けましょう。朽ちない冠を見つ続けて走り行っていきましょう。私たちの信仰も受け継がれていきます。今日のテーマは朽ちない冠でした。説教を聞いてくださりありがとうございました。